世の中は連休ということになるわけでございますけれども、やはり、新型コロナショックということで日本列島、まあ、日本に限らず世界中あちこちそうなんですけれど、経済がうんと冷え込んでしまっております。私今回は3月19日木曜日の夜に新幹線で、こちら熊本、今日は熊本からなんですけど、に移動してきたんですね。新大阪を夜8時過ぎに出る山陽九州新幹線で移動したわけでありますけども、事前にその切符指定席も含めてネットで購入したんですけど、その時は結構お客さんのこう何ですか、座席指定のその丸がペケになってる場所が結構多くて、もうやっぱりインバウンドの人はもうすでに減ってはいましたけれど、それでもまだやっぱり移動する人はいるんだなと思っていたんですけれど、いざ乗ってみたらもう乗っけからガラガラで、あれあの時ペケになっていた座席あそこ確かそうだったよなっていうのも人が乗ってないんですね。だからひょっとしてこれは途中で新神戸とか岡山とか広島とかその辺りからまあ乗ってくる人いるんで、そういったことかなとか思っていたんですけれど、広島に着いた時点で私が乗ってたのは5号車っていう座席指定の車両だったんですけれど、私を含めてお客さん17人、もうこんな少ねえかっていうで、博多に着いた時10人ぐらいで、たまたま乗ったのは桜号ってやつで熊本終点のやつに乗ったんですけど、熊本に降り立ったお客さん5号車から降りた人私を含めて7人というね、もう信じられないぐらいお客さんが乗ってないということで、やっぱりもう極力もう移動をしないでください、不要不急の外出を避けてくださいという、まあそういうアナウンスが、まあ、各行政機関ですとかそういったところから出ておりますんで、まあね、怖い怖いわっていう人は、まあ、当然乗らないでしょうし、まあ私みたいに全然気にしませんっていう何ともないっすっていう何ならいち早くコロナウイルス吸い込みたいっすって言ってるようなバカは私では気にしないわけですけど、やっぱり世の中やっぱ気にする方も多いんだなというようなことを見て、日本のこの経済のこの先行きが非常にこうなんかお寒い不安な状況に、陥っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしてまいります。お相手は榎田新右衛門と
平浦優子と
イペリット上田と
フランシスコ松本です。
松本君の声がね拾えてなかった原因が最終的に分かりました来週からは大丈夫だと思いますんで、どうぞご期待くださいさ あ, あね、どうですか熊本は、熊本も新型コロナのお客さんが出てるみたいで、お客さんがもう患者さんというよりはもうお客さんにした方がいいかなと、だから生地ね、なんかこれやばい病気みたいな感じでこう言うもんだから、なんか僕は差別がこう起きてるような気がするんですよ。例えば本当はね、病気にかかったんだったら真っ先に病院に行って治療を受けるのが一番いいと思うんですよ、ところが例えば今ね風邪ひいた、ちょっと熱が出てる、ちょっとひょっとしてどうなんだろうか、自分はインフルなのか風邪なのかそれともコロナなのかとかって思った時に、なんか下手に病院に行って、あなたはコロナですねって言われた瞬間になんか自分の生活はどうなってしまうんだろうかみたいな不安にやっぱこう駆られる人っていると思うんですよ。そうなるともういよいよ気安く病院に行けない、ね、だから本当だったら、まあ、例えば仮にインフルエンザでしたと、でインフルエンザで、まあ、家でじっとしてて治す人ももちろんいますけれど、まあ、通常は病院に行ってそれなりのやっぱり薬を処方してもらったり注射打ってもらったり何かするわけですけれど、そういうのしないで家で頑張ってる、しかも家にもろくな薬はない、 で外にも出られないとかって言ってる間に何かこじらせちゃって、うん、ここでいよいよって時に病院に行った時はもう手遅れですみたいになって、なんかそういうことは起きませんかとかと思うので、私はあえて今回、新型コロナのお客さんという言い方がおいしいのかなということで、私は早く、軽めの新型コロナのお客になりたいなと思ってるぐらいなんですけど、どうですか皆さんは手洗いうがいとかってやっぱり一生懸命なさってますか、外に出たら。
私普段通りです、ね、
普段通り
そんな念入りもしないです、
上田君どうですか、
まあ、あんま普段と変わらんすね、
今度は指をこうねじり洗いとかするんですか、ね、お医者さんみたいに
普通に石鹸チャラチャラ
ちゃうぐらい。松本君どうですか。
自分もそんな普段と
か。みんなバイキンだらけだね。私はもう決めてますから。男は黙って第一関節までっていう基本第一関節ぐらいまでをちょろちょろっとこう指先を洗えばいいと、
ね、師匠も変わらないってこと
です。それでも鼻ほじっても別にまだ感染してませんし、でね、釣り革とかベタベタ触ってます私。とか。それ触った手で顔だとかをこう触れないでくださいとか言うんですけど、うん、私鼻がかゆいとこう山行ったなとかって言いながら鼻をこう、
みんなやってると思いますよ。
でそれでこうなんか歯にちょっとナッパが詰まったとかって言いながら、それをこう小指でシーハーシーハーしたりとか、うん、普通にやってるんですけど、今のところ何の病気にもかかってないですけど、でもちろんマスクもしてませんし、会社からなんか消毒薬とかも支給されてて、ポケットタイプのをいつも持ち歩いて、もう常にそれでシュッてやんなさいって言われてるんですけど、まあもらったからね、
もらえるものは、ね、
まあ使えるものは使いますけど、ちょっとそれぐらいですよ、だから
いいと思います、
だからでもなんかね、そのね、もう駅のトイレとか会社のトイレとかどこでもそうですけど、もうね、普段ねそこまでねなんか手なんて洗ってこなかったような親父が、なんかね親の敵みたいにね、なんかね今人を殺めてきたみたいな感じでこう血が落ちないみたいな感じでこうそういうそういうシーンがあるじゃないですか、いくら洗っても落ちないとかって、なんかそんな感じで一生懸命こう洗ってるんですけど、なね小汚いものをいつも触ってるくせにね、そもそもおめえの一物が一番小汚いだろうとかって思うんですけど、本当すいませんね下品でということでございまして、ね、ほどほどがいいと思うんですけど、もうね、もう本当ね、この新型コロナに関する話題はもうやりたくないんですが、やりたくないんですけど、やっぱりなんだかんだでやっぱり社会的に影響が大きすぎるので、それにちなんだ話題はもういっぱい、まあ、確かに来てます。なので、もうしょうがないからそういうのも含めてやりますが、まずこちら。これはちょっと関係ないです。秋田県大仙市からいただきました43歳自営業ラジオネームコンタック60億。
ありがとうございます。
いつぞや。スペインで起きた文化財修復事件ありましたね。こう、元々のね、こう、絵があってですよ。
ああ、
ね、
違うに変わって
た。何百年も前に作られた名画があって、はいはいはい、それをこうね、善意で直そうとして、ね、なんかこう、ベタな、もうなんかベタな、なんか塗り絵みたいにしちゃった人がいたじゃないですか。ね、とか、あとなんか、聖母マリアの像かなんかを、なんか、ペンキで塗っちゃって、なんかピンク色とかね、なんかすっげえ鮮やかな極彩色にしちゃったりするとかあったんですけど、そういうのを彷彿とさせるトンマンな事件が今度は沖縄で発生。まあ悪気はないみたいですが、どうするんでしょうねということでいただきました。これ沖縄の南城市の、この市の指定有形民族文化財になっている八原塚の、石踏み、まあ、記念碑が、これはペンキでベタッと塗られ、その八原塚ってその書いてあるのを思いっきりペンキで書かれておるわけですよ、でこれはもうまるでその今までと違う外観になってしまって、それを見た市民がなんじゃこりゃということで驚いて、でまあ通報もあったんでしょう、その、市の文化課が、調べてみたら、この、南城市の外市外から、まあ、拝むためにそこにやってきた男性が、この記念碑に、藻が、ね、こびりついてると、びっしりと、ね、汚れとると、これは、よろしくないと思って、これを、清掃しようと、考え、まあ、きれいに、その藻を取り除いたわけですよ。そこまでにしとりゃよかったんですね。ね、そこで、ムクムクっと、そのクリエイティブな心が浮かんだんでしょうね。その、八原塚さと書いてあるものを、もうちょっとはっきりくっきり見せたかったんでしょうね、 その上からまず白いペンキで、下地をまず背景を白く塗りまして、でその上に、この文字の部分を黒のペンキで矢原塚さと、だから本当にあの視認性は良くなったってそこからも分かるということです。でまあこれいたずらじゃねえのとかって思ったんだけど、実はこのやった人はあくまでその善意で、綺麗にしてよりはっきり分かるようにこう皆さんにこう集っていただくということをこう考えてやったようなので、まあ特にその何ですか、被害届を出すとか捕まえるとかっていうことにはしないらしいんですけど、ただあまりに姿が違うので、どうなんだというのと、やるならやるで最初にまずそういうのこうで許可を取ると、まあ、当然許可なんか下りないですけど、まあ、とりあえず伺いを立てるというのが、まあ、筋だったのではないかということですね。まあまあこれやった人がちょっとおいくつの方なのかちょっと私の手元の記事ではわからないんですけど、若い人ではないでしょうね、まあ、おそらくお年寄りじゃないですかね。年寄りって意外とそういうことしますからね。うちの親父もですね、先祖伝来の仙台タンスっていうタンスですよ、うん、霧でできた、うん、これ綺麗に使ってきたものなので、しかも江戸時代のものですよ、うん、これおそらくどっかそういう古美術商とかに鑑定をしてもらえば、まあ、数百万という値打ちのあるものなんですね。でこれ金具がいっぱいついてるんですけど、こう装飾を凝らした、でしかもこう鍵もかかるわけですよ、うん、江戸時代のものですよ、うん、でその鉄の部分ですね、鉄の部分のその漆がはじちゃってたわけですよ、うん、それを種田守が、すっかりおなじみになりました種田守がですね、ホームセンターから、ラッカーって書いてあるやつを買ってきまして、朝日ペンなのかね、なんかわかんないですけど、ラッカーって黒艶ありってやつを買ってきて、ベタベタっとこう全部塗っちゃったですね。これで、値打ちがもう半減どころじゃないですね、価値がなくなるというところです。そこへ来てさらにまだ当時ちっちゃかった、ネムールとカエデだとかが、お菓子のお付録のシールだとかをベタベタ貼ったもんで、全く値打ちがなくなるというそういう被害が発生しております。本当に皆さんお気をつけいただきたいと思いますけどね。どうですか、皆さんのところにもなんかこうそういう大事なものなんだけどなんかこう台無しにされたとかっていうそういう思い出はありますか。なんかあるいはこう逆に、台無しにしてやったぜとかという、これでもキラウエコさんとかありそうですよね。なんかね、あいつ嫌いだからあいつの車にちょっとこうキラウエア三条って書いて、
こう
ボンネットに釘で引っかいて書いて、
私ちょっと今見てるんですけど、はい、矢原塚さんって
、はいはい、
別にそこまで、そこまでわーっていうほどではないですね。
まあまあそのはっきりとくっきりにはなっちゃっただけで、
これはね、これになった。
ダメだろ
う。俺はダメだと思うよ。
いやだからほら絵だったらなんかほらうわダメだろうと思うけど、そこただ字を浮き彫りにさせて、
いやダメでしょう。
ダメですか。ええ、このモーがいっぱいは。
モーは取っていいと思いますけど、うん、そのまずその矢原塚さんの文字を。ただ文字だけまだペンキ入れるんだったらまだ私は100歩譲ってそれはいいと思うんですけど、うん、そう白い背景はいらなかったと思いますよ。それさえなければまだ救いよかったと思う、う
ん、なんかよっぽどなんか違うなんか 書体でなんか書いたというならわかるけど、これ結局上から塗っただけでしょ。
まあまあだから特に違うものにしたわけではない。そこにティラウヤ三条とか書いたらダメですけど、
ダメだろこれ、
まあ、でもダメだと思いますね。これ文化財だから一応、
まあね
これやっぱ公共のものなので個人が自分の感覚でやっていいっていうことではない。
よっぽどなんかちぐはぐなもの
をイメージ、いや十分ちぐはぐだとは思いますけどね。
なんかイメージだったんです
けど、本当に皆さんお気をつけていただきたいと思います。よくね神社仏閣だとかのその柱だとかに落書きをするバカがいて、レジの問題になったりするじゃないですか。あと今すごい問題になったのはあれですよ、千社札、
ああベッドで貼るっていう、
ああ神社とかに
もともとダメなんだって、あれ貼っていいものじゃないよっていう、それをこうそのまあ 例えばその有名な歌舞伎役者だとか、ね、話し家だとかっていうんだったらまだね、うん、バリューがあるから
一般の
今ほらもう本当
ね、
あの、うん、プリクラみたいなやつで千尺札作れるじゃない、うんね、で俺もそれで作ってるけどで俺はほらあの時々ですけどあのサインを求められた時に色紙にペタッて貼るようにするために持ってるんですけどあのまだそういう神社仏閣に自分の煎茶札は貼ったことないですけどなんか貼っていいと思ってるんだろうねどっかでねだからあれはあのもちろんそれを許す場所もあるんでしょうけど、うん、あのやっぱ気をつけないとダメですよ、そういえばこの間全然話変わるんですけど京都に行きまして、うん、でちょっとご案内をいただきましてですねあの行ったことがないなんかお寺にここ面白いですよすっごい面白いですから見てくださいって中に入ったらあれですよあの縁切りのお寺があってまあまあ俺が知らなかったけど全国的には多分すっげえ有名なんですよ、うん、めちゃくちゃ人がいましたから、ね、でそこのねこう絵馬がね、うん、こう書いてあるわけですよ絵馬が、うん、もう俺ずっと何時間もあそこにいたかった俺もう書いてある内容のエグさねもうもうそれこそもう名前で書いてあるので、なんとか株式会社なんとか営業部の誰それ部長を誰か殺してとか、あいつの発言によって空気が社内の空気がどれほど悪くなってるか思い知らせてほしいとかもうあれを一個一個そのご紹介してくれて十分すげえコンテンツができるなというふうにちょっと思ってであと思ったのはこれ自分のあの悪口を自分で書いて、うん、でそれをこうインスタとかで発表して、うん、俺こんなの書かれてたっていう風にして、マッチポンプで盛り上げるっていう、炎上商法ができるなっていうことをちょっと思ったりしましたしませんけど、すいません関係ない話です続きましてはこちらアメリカはテキサス州サンアントニオからいただきました650歳キャドドラフターラジオネームもうステーキは食べ飽きた
ありがとうございます
とうとう在宅勤務になってしまいましたやっぱコロナのせいですねで新型コロナウイルスのおかげで何度も食料品を買いに行きたくないので2週間分ぐらいを買ってこようかなと思ったらスーパーマーケットがえらいことになっていましたトイレットペーパーからスパゲティのソースに至るまですっかりなくなっていましたとりあえずあるものだけ買うといった感じで、まあ牛乳なんかは一家族2パックまでという札が貼ってある始末です。まあちなみにアメリカの1パックは何ガロンってやつでしょね。もうちょっとしたジェリカンみたいなやつに入ってくからね。で、コロナウイルスよりスーパーから食料品がなくなる方が問題みたいです。人ってなんて愚かなんでしょうね。明日来ていたら何もなくなっていたかも。銃の販売店銃の販売店では毎日数時間で銃が売り切れてしまうそうですなぜかというと暴動が起きると思っているそうで自分の身は自分で守らればだそうです、いいですね私も銃欲しい
アメリカ
欲しいですね、日本もね早くね銃を解禁してほしいなと思ってますけどもう真っ先に買いに行きます私はもういろんなやつをこうもうとりあえず二丁拳銃でちょっとこう街に飲みに行きたいですねところでミーティングキャラバン以来のご無沙汰ですが昨年の11月タイミングで一時、帰国できた日本にね、のはミーティングキャラバンのおかげでした、うん、あと1ヶ月遅かったらと思うとゾッとします。あの後有馬温泉に行ってここって中国って思うほど、まあ、中国人がねいましたからね釜飯屋では中国人の若者たちと座敷なのに相席になるし、うん、アメリカでは東洋人はマイナーな人種なので日本人感染者第1号には絶対になれないです。ほとんど日本を背負って生きてるような感じになります、コロナウイルスが怖いのではなく世の中が怖いのです、うん、さっきのね私の冒頭の余計な差別をこう呼び起こす、マスクも売り切る前に買っておいたけど怖くてつけられません、うん、国民の 18% が本気で地球は平らだと思ってるらしいから無理もないですかね。日本人の友達はアメリカに来た時アメリカ人の義理の母親に CD プレイヤーは見たことある？と聞かれたそうです。 民度の低い人が多すぎますよこんな投稿ですみませんがお役に立てれば幸いですよ。いや、ありがとうございました。あのもうステーキは食べ飽きたさんに、あの実は赤紙メールはお送りしたんですけど、あの戻ってきちゃいまして、なんかメアドが変わったのか何なのかちょっと分かんないですけど、あの新しいメアドは今回分かりましたんで、
たた
お送りさせていただきます、ということで、まあまあアメリカ人はね、私のだから知り合いも、あのずいぶん前の話ですけど、お前日本人だってな、これ知ってっかこれって出てきたのがウォークマン、ね、すごいだろこれ、お前の国じゃねえだろこれ、ソニーだぞ
どこが
ソニーが自分の国のメーカーだと思ってたらしいですね、というまあね、笑い話にもならないような話がある。アメリカでも物がなくなるというね、どうなんですかね、これはやっぱあの今の状態があの早急に収束しないと影響はさすがに甚大で、私のように戦争待望論者に関しては非常に無譜な状態が来始めてますね、でこれは、あの世の中戦争が起きてべちゃくちゃになった方が一回あのリセットが効くっていう、あのとんでもないあの最悪のケースを想定してるのがこう戦争待望論者で、別にあの戦争を心待ちにしてるわけではないので、そこは一応あの申し上げておりますけど、あのまあちょっとやばいかもしれないですよ。で日本の経済で言ってもですよ、これ何あの貧乏人をどん底まで叩き起こあの落とすふるいにかける、まあそういう一大イベントが今回行われてるような感じがして、でね、他の例えばあれドイツだったっけな、なんかフリーランスのあの人たちにも一律100万円を超えるあの補助金を出すとかなんとかっていうところもあって、で日本では未だに1万出すかとか2万出すかとかね、で挙句の後に消費税は絶対下げねえぞとかってあのね、あの口の曲がったジジイが言い始めてますし、あいつも昔はね、あのつい10年ぐらい前まであの口の曲がったおじは結構まともなこと言ってたですよ、あれで今もだなこれ狂ったねあいつあれちょっとあの自分のじいさんの霊と会ってきてほしいねあれどうなんだろうかなと思うんですけど、
一回ねニュースじゃ下げてもいいよっていうこと流れましたけどね、
多分ねそらあの役人がダメですよって多分言うんでしょう、そら、もうそらだって役人からすれば税収があった方がいいわけだから、そらまあまあまあ、でもこれはもう偉いことだなと思いますけれど、何をするにも動きが取れぬっていうところで、まあ、あの戦う FMC としましては、その4月18日の、ね、神戸、まちづくり会館2階ホールで、行う予定の QIC 神戸ミーティング2020に関してもやる気満々ですけれど、問題はそのね会場の側が休館ですからって言ってね休みますとかで、ただね思ったのは、この間これ深夜快速でも喋ったんですけど、チャンピオンカレーを食べに、神戸と明石の教会の近くのところにあるあのチャンピオンカレーに食いに行って、せっかくここまで来たんでついでに淡路島に俺が行きたいっつって行ったことないから、でそこにその北南町のその神殿のところに活断層が保存されてる場所があるので、野島断層がそういうもう一回見てみたいと、でただやってるかどうかわかんないじゃない、ね、その今どこそこ休みだから、でただその思ったのは、仮にそこが閉まってたとしても、何かその形跡のようなものは周りにあるんじゃないさすがにとか思ったので、なかったですけど周りきれいに整備されちゃってて周りは全然なかったですけど、でもまあまあ行くだけ行ってみようと、でまあ見れなくてももうそこにとりあえず行ったっていうそれでいいやと思って行ったら全然やってるんですよ、だからね、会社としてやってんだよね、 だから多分山積なのか何なのかちょっと分かんないですけど、そのいわゆる行政の直営ではない形になってるようで、だからその営業努力やろうとしてるっていうその、うん、でもちろんその一部レストランだとかは営業自粛はしてたんだけど、まあまあ空いてくれてたんでよかったんですけどね、まあ、中身も見ることができたんですけど、うん、私はでもすぐ近くに巨大なキティちゃんがいるんですけど、なんか直径20メーターぐらいの、大仏みたいなキティちゃんがいる、カフェがあるんですよ、うん、なんかそういう施設がカフェであり、なんかそうグッズを販売するでかいのが、うん、でそこは思いっきりこう静まり返っててし、だからそこはもうなんか普段だったら、うん、中国人の皆さんが観光バスでもう毎日何十台も列をしてくる、だからもう駐車場もう第二駐車場とか第三駐車場と離れたところにあって、そこからシャトルバスがバンバン出てるぐらいの、うん、大人気観光スポットなんだけど、そこは閉まってました、うん、でまあね、だからどうなんですかね、もうそろそろね、うん、もう何度も言いますように、私未だに間違ってると思ってないですけど、風ですからあれ風ですからね、うん、ちょっとね、たちの悪い風ではあるなとは思います、うん、それは思うんですけど、風なんであれ完全に防ぎようなんてないと私は思ってるし、うん、なんかね騒ぎすぎなんだということも、でもほら見事にね、コロンを撒き散らしてやるぜおじさんが、ね、亡くなったって話で、あれやっぱあれだよね、消されたんじゃないのあれちょうどほら週刊文春法が飛び出したその日でしょ、文春法が飛び出して、ね、盛りかけ問題もう一遍また再燃で、その佐川さんどうなるのかみたいな話になって、うわーってなってる最中に、その巻き散らせおじさんが死んだっていうニュースがここで出てる、なんか何このいいタイミングって、その暴力説を唱えるのが好きな人たちにとっては何これ燃料投下とかって思ってたんですけど、あれやっぱり消されてるよね、消されてないといかんよねあれね、本当不謹慎なトークやってますけど、うちだからですけど、まあなんかあとねやっぱいろいろ私あちこちでいろいろちょっとまあそれなりに調べてるんですけど、やっぱり亡くなった方、うん、あるいは重症化なさった方、うん、まあもちろん圧倒的にお年寄りが多い、うん、でもともとだから抵抗力がない人がそうだと、うんうんうん、それともう一つはやっぱり持病のある方、うん、だから若い人であっても結構重症化することがあるんですけど、それは例えば糖尿病の病歴があるとか他に何かあるっていうことで、それで合併症を発生するということのようで、それは他の病気でもそうなので風邪ですらなるんで重症化は、だから特別このね新型コロナだけがもうとてつもなく怖いっていうものじゃないのに、なんかなぜ未だに行政関係の首長さんたちとかはなんか不要不急の外出は控えてるようにとか、なんかこう学校は休みにするようにとか、なんかね実効性の薄いものばっかりをいろいろ言って、なんか市民の生活をともかくなんか封じ込めようとしてるような気がしてならなくて、なんか非常に気持ちが悪いというふうに私なんか思っておりましてね、うん、時々そういう話を一般の方にもするんですけど、うん、まあ2割ぐらいの方かな、無気になって怒る人いますよ、本気でやっぱり怖いと思ってて、うん、あなたそれやっぱりちょっとダメですよ、ちゃんと手洗わないととか、うん、何が第一関節ですかとかって
言うでしょうね、
うるせえとか思うけど、うんうん、でもいろいろ私数字で理性目でいくわけですよ、うんね、前から言ってるように日本人は1日3000人死ぬんだと、うんね、その中でじゃあものすごく今突出して人数が増えてるかって言ったらそうじゃないぞと、うんね、だから世の中そんなに今大激震が起きてるわけじゃないのに、大激震が起きてるかのように見せられてるだけで、うん、なんか疑心暗鬼になってるだけで大したことねえよと。でまあまあもちろん皆さんいろいろとその衛生面で気を使ってらっしゃるのは結構なことで、それのおかげで私は何も手も洗わずに鼻ほじってても風邪ひかないのかなとか逆に思って皆さんありがとうとさえ言いたいんですけれど、でもまあそんなにね、うんうん、でなったらなったらとっとと病院に行きゃいいんですよ、それをその今病院に来ないでくださいとか言ってるじゃん、経営じゃない、うん、ね、であれもふざけた話で、病気になったら病院でしょ 病院に来るのはないでしょ、あれは。これで何、重症化してどうしようもなかったら保健所に電話しろとかなんとかって、なんだそりゃとかって思うんですけど、まあいいです、私が仮にいたんだとしても、私が、はい、最後まで私はこれ、この説を貫いてやろうと思ってるんで、来年の今頃は私の大勝利で終わってるだろうというふうに今思っておりますが、というところでございまして、いつもですとここで歌姫の歌をご紹介するところなんですけど、ちょっと今週体調をちょっと崩されまして、コロナではありません。はい、ちょっと風邪気味でちょっと喉が調子が出ないということで、今週は、お休みをさせていただきます。来週はおそらく、登場するんで、今ね、どういう状況かというと、リクエストがこうどんどん舞い込んでくるようになりまして、で、今ある曲にチャレンジしてる最中で、これがもうなんかすごいらしいんですよ、音域が目いっぱい使う歌で、大変だっていうんで、実際一回レコーディングやったんですよ、うん、やってみたんですけど、ちょっとこう納得がいかないっていうことで、リテイクということになって、リテイク のステージで組んでたんですけど、今度はまたちょっと喉のコンディションということがあったんで、うん、じゃあ、まあ、今回はまあもうお休みにしましょうということとさせていただきました。来週どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいります。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。